どうもこんばんは。セラバイさんのコネラジ月曜日でございます。今週もよろしくお願いします。はい。ということで、この方と一緒にお送りしていきますよ。モバプリさんです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくです。お願いします。
今日はね、小山さんという方がメンバーシップ登録新しくしていただいているようです。ありがとうご
あ
ざ
り
い
がとうございま
ます
。
す。そして、師匠カルテッドリズムさんは今日リアタイ初めて視聴ということですね。嬉しいですね。ありがとうございま
ありがとうございます
。
す。
あ、二条院さんも夏休みなのでリアタイということで。
ああ、そっか。
まあ
お
夏休み
盆なんですかね、今。
ということですかね。はい、ありがとうございます。ぜひ今日もね、楽しんでいただけたらと思いますけど、どうですか？夏楽しんでますか？もうアプリさんは。
いや、楽しめてないですね。
別にって感じですか？
そう、夏といえば、まあ、TM レボリューションですけどね。まあ、よく最近話題になってますけど、妖精たちが夏を刺激するってあるじゃないですか。ホットリミットね。その違う妖精が私たちのうちに来たので、
なるほど、なるほど。
そういう意味で夏を刺激されてないみたいなところがありますね。
そうでしたね。もう、ご家族が入れ替わり、立ち替わりでコロナになって夏休みないかもみたいな。
リレー形式でお届けしてますみたいな。
だもんね。いや、そらもう大変ですね。すいません。俺忘れて結構
い
デ
や
リ
い
カ
やい
シーの
や
こ
結
とを
構そう
し
いう
て
ご
しま
家
いま
庭
し
多いんじゃないかなと思いますけど、逆にでもなんか、一緒に映像サービス楽しんだりとか、お
た。
家で、まあ、例えば息子たちとゲームしたりとか、なんかそういうところでのコミュニケーションは、楽しく取れてるので、なんか
なるほ
外で
ど。
こう、思いっきし満喫っていう感じではないんですけど、今めっちゃ幸せです。
もともとモバプリさん結構インドア派な感じですもんね。
そうですね。今めっちゃ幸せすぎて、最近もう旧盆でエイサーとかの音が聞こえて、でも外には行ってないんですけど、なんかもうテンションが上がりすぎて、RBC の鎌田ひろむアナいるじゃないですか。鎌田アナになぜか家族の写真を LINE で送るっていうわけわからん、奇行してしまいましたね。
ちょっと鎌田アナの返事が気になるとこですが、
あ、いや、
どうしたん
素敵
だ
です
ろう。
ねって、なんかありがとうございますみたいな感じで来たんですけど。
いやいや、さすが無難な答えを。
3日ぐらい経って、あれは俺は何をしたんだろうみたいな感じになってますね。
いや、僕はといえばね、僕来月誕生日なんですけど、誕生日の前に免許更新がありまして、で、お知らせが届いたんですけど、なんと僕、次の免許更新で、ゴールド免許になるんですよ。
ああ、いいですね。
もう、それがめちゃくちゃ嬉しくって楽しみで。
でも、ちょっと、まだ期間はあるってことですよね。
そうなんですよ。で、
気が抜けないというか。
8月17日から、免許更新切るんですね。それまでに違反しないよう、もう俺は車に乗らないことにしました。
ああ、これ正しいですね。YouTuber としてのフラグみたいな感じにさっき聞こえましたので。
前日にさ、なんか停止してなかったとか言われて違反切られたらもう、マジ泣く自信あるんで。
僕、去年だったんですけど、ゴールドだ、今回はと思って、すごいテンション上がってたんですけど、ゴールドじゃなかったんですよね。で、自分でも忘れてたんですけど、U ターン禁止のところで、一回確か U ターンして、切られたわと思って、
なるほど。
結構僕の住んでる地域、暴走族対策で、
なる
国
ほど。
道 U ターン禁止めちゃくちゃ多いんですよね。
そうです
で、うっ
ね。
かり、ちょっとそれをやってしまってみたいな。そういうの結構沖縄ある気がするので、ちょっと
確か
本当
に
に
ね。
乗らないっていうね。
僕はもう乗
最
らな
後
い。
バスケとかで勝ってるチームがボール回しするみたいな感じでしょ？
もう時間を使っ て。
時間使って、警
ミ
察
ス
と
の
の
ない
ファール
よ
ゲームが待ってるみたいな。
うに。そんなこんなでございますけれども。今日はね。ちょっと今また話題になっている、ちょっとこれ、危険運転が行われるんちゃうかという、そういう研究があったという
無理やりつなげましたけどね。
つながってもないですけれども、楽しみに。
あ、でももう
ということ
そ
で、
れでいくとね、この、あ、ごめんなさい、どうぞ。
じゃあお知らせごとだけ、
お知
セ
ららせ、
ばいさんのこの番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。動画の概要欄チェックお願いいたします。とメンバーシップ登録していただいたら過去のアーカイブ全部見ることができますよ。そして、メンバーシップ限定動画もアップしております。隔週でアップしてます。前の土曜日にもアップしてるんで、よかったら見ていただけたらと思います。あと、モバプリさんがモバプリチャンネルやってるんで、そっちの方も
あ、あ
ぜ
り
ひ
がとうございます。
お願いいたします。さあ、じゃあ今日は何の話していきましょうか。
はい、まあ、過ぎた美を忘れるなみたいな感じの僕の中ではね、はいはい、テーマでやっていきたいんですけど。
リメンバー過ぎた美を。
はい、そうですね。まあ、先週ね、第二次岸田改造内閣が組閣しましたけど、はい、その中で、総務政務官に過ぎた美を議員が起用され、まあ、批判が殺到しているということで、まあ、ツイッターなんかでも、はいはい、杉田水脈氏の総務政務官起用に抗議しますっていうハッシュタグでいろいろな人たちが投稿してましたよね、うん、
はい、僕もしましたね。
うんうん、どういう意図でなんか投稿しました？
いや、なんか改造内閣いろいろとこう突っ込みたい点とかがっかりな点あるんですけど、やっぱ杉田水脈さんの件が一番やなと思ってて、なんか、うんうん、この今回の安倍さんのが銃撃された件含めて、まあいろいろとこうなんか民主主義への挑戦みたいな言葉ってよく使われてたりとか、はいはいはい、でも杉田水脈さんってこう過去の差別発言とか、まあこの性被害を受けた人たちに対する支援どうするかっていう話の中で、まあ女性たちはいくらでも嘘をつけるみたいなことを言って、うんうん、まあ署名が集まって13万人ぐらいの署名が集まって杉田水脈さんの辞職を要求したと、
はいはいはい、
でもそれを結局自民党の野田聖子さん受け取らなかったということがあったんですけど、うんうん、なんかそういう動きもある中、この人を、まあ、また閣僚人事に入れるっていうのはこれは民主主義の挑戦じゃないかなってめちゃくちゃ思ったんですよ。なんか
いや、まあそうですよね。だからさっきちょっと免許の話したじゃないですか。
はいはい、
で U ターン禁止とか、まあ、いろいろ罰則あるじゃないですか。でこれが積み重なったりすると、まあ、免許停止とかになるわけですよね、
はいはいはい、
だ杉田水脈議員もその過去の、発言とか、まあ、そういう言動とかこういったものをつぶさにチェックしていくと間違いなく免停というかね、はい、もうしばらく免許取れないぐらいの多分やらかしをしてるんですよ。
道路交通法にこう批判してきて交通刑務所入るんちゃうかぐらいのレベルな気がしますけどね。ほ
んまにそうですね、うんうん、
まあまあ女性は嘘つけるというか、まあ、誰でも嘘つこうと思ったらつけるんですけど、そりゃね。
で一応これ補足しておくと、女性はいくらでも嘘をつけるっていう発言はただそれ単体で出たわけではなく、まあ、こういう女性の性差別、これの訴えに対して、じゃどういうふうに政治家が対応し、政治が対応していくかみたいな議論の中で、女性はいくらでも嘘をつけるっていう発言をしてるので、まあ、これはある種、性暴力被害を訴える人たちを嘘つき呼ばわりする。でもっと言うと、杉田議員っていうのは、またちょっと別件ですけど、伊藤詩織さんをめぐって、さまざまな言動で、まあ、裁判になったり、批判されたり、その中で出てきたものが国際的に問題になってたりっていう経緯があるので、単純に男でも嘘をつく人はいるでしょとか、そういう嘘つくつかない論争ではないっていうところはしっかり押さえておかないといけないなと思いますね。
はい、そうですね、はい、ということでございますので、ということで、まあ本当に今の一つだけとってもいろいろとこう問題、これ単体でもすごい問題がある発言だと思うんですけど、うんうん、まあ、他にもいっぱいあるわけですよ。で僕も今日改めてこの杉田水脈さんの過去の言動を振り返るという今日のテーマのためにいろいろとこう調べてたんですけど、あったあったってこうありすぎて、やっぱちょっと記憶の底にこう埋まってるもんいっぱいありましたね。
そうそう、だからもう本当に思い出のアルバムみたいな感じで、もうずっと僕本当に今日この過去の言動を調べてるとき音楽アプリでいつのことだかって本当に流しながら思い出してごらんで、ちょっとしんみりした気持ちになりながら、はい、いろいろ過去発言見てましたね。
はい、でも確かにね、いや本当にいろいろありましたけど、まあ一番なんていうか、僕の中で記憶なんていうか覚えていたのは、まあ2017年の身長45に、載せてた発言ですかね。
うんうん、まあ LGBT は生産性がないという文章の寄稿ですよ ね、
なんかね、こう僕杉田水脈さんのこう発言の特徴として、
うんうんうん、
この身長45でも語られてた語り口としては LGBT だからといって実際そんなに差別されてるんでしょうかっていう文章がある、うんうんうん、でこれ結構杉田水脈さんのこう本当語り口にすごい多くて、
うんうん、
なんかこう女性差別っていうのは存在してないと思うんですとか、なんかまあ待機児童問題って待機してるのは親で子供は待機してないでしょうとか、なんか今ある問題を や、そんなのって本当にあるのっていう、なんか、ところから始まって、なんか、実際ない問題で、こう、声を上げてる人たちがいて、それはなんか弱者ビジネスみたいな言葉でこう、切ったりとか、まあ、生産性がないから、国益がないから、そんなに差別なんてされていないのに、支援を求めている人たちが支援しないでいいとか、なんか、うんうん、こう結構本当に共通して見られる語り口だなと本当に思いますね。
もうその LGBT 生産性ない発言っていうのは、それが問題になったんですけど、まあその議員落選中かな、チャンネル桜の番組の中で、杉山浩一氏なんかと一緒にですね、この自殺率が LGBT 当事者は高いっていうのに対して、やっぱり笑いながら、でもそれって本当に大事なことなんですかと、優先順位低いですよね。こんなの学校でやる必要あるんですかみたいな形で、うん、まあこういう性教育を否定したり、まあこの当事者たちをやっぱりね、すごく貶めるような言動をして、で、結局その時に一緒にいた杉山浩一氏も笑ってたっていうことで、東京オリンピックの開会式で、あの、ドラゴンクエストのテーマが流れたりして、まあ、ちょっとやっぱり批判の対象になったり、で、亡くなられた後も、やっぱりあの動画が海外とかに出回って、海外の人たちがドン引きしてたりして、やっぱそういう、なんかもう、付随する情報が、もう東京オリンピックとも結局、間接的にですけど、結びつくみたいな感じで、なんかもう、すごい、はいはい、うん、あの、どっから手つけていいか分かんない状態になりましたね。
ねえ。そして、まあ、うん、この件で批判が高まって、身長45がもう廃刊に追い込まれるという、
そうですね、
身長45を潰したという実績があるわけですよね。
まあその後の小川栄太郎氏のあの擁護もめちゃくちゃひどかったんですけど、
あったー、それもあったっす
ね。あったって、本当にもう中学校時代の部活の思い出エピソードみたいな話になってますね。
そんなこと、そんなやつおったなー。
一応なんかこれもなんか言論の自由がどうこうみたいな話なんですけど、その時もやっぱ話題になったのが、もともとでも身長45自体結構傾いてて、まあ今雑誌っていうのがなかなか売れない時代になってて、もともと廃刊みたいなところがあったんですよね。で、そうした中でやっぱりあれがボーンって大きく出て、ダメ出しのダメ押しのみたいなところで廃刊になってるので、だからまあ結果的にちょっと終わるタイミングを杉田議員とか小川氏のものが早めたのかなっていうところはあるんですけど、まあ、この辺はちょっとその当時言われてたことをちょっとね補足して入れておきたいと思います。
いやーね、本当でもこの身長45に杉田さんがこう載せてる文章って、その他にももう似たようなことはいっぱい実は載せてたんですよね。
そうですね。で、まあさらに言うと、あの時の杉田水脈議員が書いてたことっていうのが、例えば、6月に開催された、これ最近やりましたけどね、新党政治連盟の国会議員懇談会において、まあ、差別的な冊子が配布されたりしたんですけど、まあ、それとやっぱり中身がかなり酷似してるんですよね。だから、まあ、身長45がすごく問題になったんですけど、結局、何か追及されて責任問われるってことも、杉田議員とか自民党はなかったですし、なんか今もなおそれがまた続いてて、で、さらに言うと、その主張っていうのがめちゃくちゃ旧統一教会の主張とかと似てて、うん、だからまあ、その、なんか操られてるんだっていうつもりはないんですけど、かなりその辺で共鳴し合ってる感じはすごくしますよね。
ね、で、また、この安倍さんが銃撃されてから旧統一教会との議員さん、政治家さんとのつながりみたいなのがすごい注目されるようになってからも、まあなんか、旧統一教会、に関係した、人の、まあ、ジェンダーに関する抗議レクみたいなのが行われていたりとかですね、やっぱりなんか旧統一教会の人たちの考え方をこう自民党議員たちがこうインプットして、それをなんかこう政策にこう反映 しようとしているっていうのは、なんかいろんなところで見えるとこで、杉田さんって割とそのなんか代表格みたいな印象は僕あるんですけどね。
そうですね。で、あ、ごめんなさい、時間オーバーになる前に、ちょっと前回11回のコネラジでもちょっと説明したんですけど、ちょっと忘れないうちに挟み込んでおきたいんですけど、もちろん彼女の発言はすごい問題があるし、この起用も問題があると思うが、ただもうこの今の政治の世界って男女比率とかいかついじゃないですか、はいはいはい、超絶もう家父長制というか、もう男しかいないみたいな絵面よく見ますよね。そうした中でやっぱりサバイブしていく上で、彼女自身がそういう強いタカ派的な差別的な主張をもうこのなんだろう、はぶられないように強く言うみたいな、こうちょっとそういうポジションだからこそ 強く言わないとそこの中枢に残れないし、逆にその人たちも女性がこういうことを言ってるんだからっていうことで、男性が言うと、まあ非常によりバッシングされそうなこととかをちょっと間接的に言わせてる節も感じるので、うん、まあだから彼女個人の問題も相当あるし、やっぱり構造としてここまで男女差がいかついがゆえに、そういう過剰同化したようなマイノリティの人が重宝されて、まあ女性の杉田さんがこう言ってるんだからみたいな、そういう使われ方もなんかお互いで、関係し合ってるようには感じるので、そこはなんかね、ちょっと一つ彼女を擁護するわけではないんですけど、そこの構造もやっぱちょっと批判的に見てた方がいいかなと思いますね。
そうですよね。まあそもそも杉田さんってこう安倍さんがこう引き立てたようなところがある方で、もともとこう兵庫の出身だったけれども、まあ、安倍さんの選挙区で、まあ出馬するようになって、それがまあ比例名簿とかでも必ずまあ上位で、杉田さんが出馬をして、まあ、当選するという流れがあるんですけど、まあ、今もワプリさんが言ったように、まあ例えば杉田水脈さんのびっくり発言で言うと、国会で言ってた男女平等は絶対に実現しない反道徳の、ものですみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。
はい、
あれもやっぱああいう発言を男がしたら、いや男女平等なんて反道徳の妄想だよって言ったら もっとやばいと、
うんうん、
それを女性の側から言ってくれるっていうことで、ある種この安倍さん含めいろんな方がこう重宝する存在、まあ、レア度の高い人材でもあったんでしょうね。
だからこれどうぞどうぞ。
はいはいはい。
マイノリティに過剰同化、マジョリティに過剰同化するマイノリティでいくと、例えば沖縄の言論人の中でも、中国の危機から沖縄をちゃんと守らないといけないみたいなことを言う人たちは、まあ、結構こういう中央の右派論客みたいなところで重宝される節もありますし、例えばセクシャルマイノリティ当事者で、例えばゲイの活動家とか、まあ、ゲイの元政治家の方なんかが、いや LGBT のこういう施策とかっていうのは逆にね、こういう差別とか温存しますよみたいなこと言って、逆にこのマジョリティから歓迎されるとか、まあ、こういう役割を取る人たちっていうのはやっぱり一定数いますよね。
まあなので、だから、まあ、杉田水脈さんの発言は仕方ないんだっていうつもりはないですけど、うんうん、まあ、そこには、女性として政治家をやるためには、まあ、こういう、道で生き残っていくという、まあ、そういう、男性側の都合でああいう発言を言う人が都合いいっていうところもあるぞということは、まあ、意識しておいた方がいいということですね。
そうだから、ちょっと話が少し変わるようで、僕はつながってるなって思うことがあるんですけど、エモヤンにちょっと個人、エモヤンには通じると思うんですけど、例えばインスタとか見てると、はい、いろんな近い同業の人たちがいろんな投稿をしてて、はいはい、で例えば、明らかに偉い社長さんたちと、よくゴルフに行く女性タレントさんとかの投稿を見るんですよ。
はいはい、
で、
はいはい
はい、僕、正直ちょっと前までは、なんかそういうの見るとすごいモヤモヤしてたんですね。はいはいはい、なんかすげえね、鼻の下伸ばしてるおじさんたちと一緒に、まあそういうね、モデルさんたちがゴルフ行って、で結局なんかキャスティングに選ばれるみたいな、
はいはいはい、
そういう行為に対してちょっとダサいなって思ってたところがあったんですよ。なんか別に枕営業では当然ないんですけど、こういうちょっと仲良くして、そのなんか人脈でキャスティング勝ち取るみたいな、それでちょっとこの女性の方たちに対してモヤモヤした時期があったんですけど、でもやっぱりそもそも構造として私とかエモヤンとかは、まあ、自分のある種専門性とか自分のなんか知見とかそういうのがあれば何か仕事に呼ばれたりするんだけど、こういう、地方でモデルやってる人とかタレントやってる特に女性なんかだとやっぱり花みたいな感じで扱われることが多くて、うん、結局誰と仲がいいかみたいな感じで選ばれるか選ばれないかが決まるみたいな、そういう大きなルールの中にいたら、うん、確かに生き残り戦術としてゴルフ行くしかねえよなみたいな、どれだけなんか、うん、多分自分の専門性磨いたとしてもそこよりももっとその権力者に、仲良くなった方が早いみたいな、
うん、
なんかそれに気づいてからはなんかごめんなさいって気持ちでちょっと見てますね。
ねえ、まあそれとちょっと違うと思うんですけど、まあやっぱ圧倒的業界人が強い中で、こう芸人の中でも芸を磨いて目に留まっていくんやっていう人と、うん、いかに飲んで仲良くなるかっていう、
はいはいはい、
やつを取る人がいるんですよね。でも、うんうん、 やっぱそれってこう、力にあるのある人にどう気に入られたら自分が使ってもらえるんやろうっていう、なんか力のある人のコネが支配する世界だと、僕、面白くなくなると思うんですよね。
ああ、いや、まさにそういうことですよね。だから結局、この縁故主義みたいな、仲いい人重宝したりとか、まあ、そういったことをずっと政治がやってきたから、やっぱりまあ腐敗したりとか、行き届かないところがあったりとか、まあ、これは自民党というよりは権力一般の話だとは思うんですけど。だから、なんかね、そういうところも、もちろん発言一つ一つ批判していくし、差別は良くない。で、この発言の何が問題かっていうのも大事なんですけど、そこと、なんかこの両輪みたいな感じで、そもそもそういう重宝されてるような構造ですよね。で、今回もやっぱりそういう起用されてるわけじゃないですか。で、これみんな驚いたのが、やっぱ安倍さんがいなくなってから、ちょっと杉田さんみたいな議員ってちょっとずつ干されていくのかなって思いきやですよ。え、なんでみたいな。
いや、だから本当になんか、今回のこの人事にどういう力が働いて、どういう力学のもとこの人選だったのかっていうのは、めちゃくちゃ気になるところですよね。
そうなんですよ。で、ちょっとね、もうごめんなさい、もうウォッチャーとして止まらないんですけど、杉田水脈発言、まだ言っていいですか？もうちょっ
も
と、
ちろん、もちろん。
僕の中で結構インパクトがありすぎるのが、これ議員落選中の2016年の7月の産経新聞での連載での記事なんですけど、保育園落ちた日本シネ論争は前提が間違ってます。日本を貶めたい勢力の真の狙いとは、という記事を書いてるんですよ。で、その中で、まあ、要は、こういう保育園っていうのは、まあ、そもそも、まあ、子供を家庭から引き離して、保育所などの施設で洗脳教育をする、旧ソ連が共産主義体制の中で取り込み失敗したモデルを、まあ、この21世紀の日本で実践しようとしているわけですと。で、旧ソ連崩壊後、弱体化したと思われていたコミンテルンは、息を吹き返しつつあります。その活動の温床になっているのが日本であり、彼らの一番のターゲットが日本なのですっていうね、コミンテルンが息を吹き返してるっていう結構とんでもな発言をしてて、僕はもうちょっと一時期ケラケラ笑いながら見てたんですけど、なんかそれに同調するようなこととかを言ってたり、自民党としてもそうとしか思えないような、まあ、ジェンダー施策とかもやって、で、なんかこの共産党とかコミンテルンとか、そういったものが、なんかすごい僕は、なんか陰謀論というか、それで荒唐無稽なものと思ってたんですけど、やっぱり最近になって旧統一教会が、勝共連合という形で共産主義バッシングをめちゃくちゃしてて、それが自民党と仲が良かったみたいなこととかって、ちょっとどこまでそれがつながってるかわかんないですけど、なんかむちゃくちゃ怖くなって、あ、なんかこういう共産主義叩きってなんか適当に言ってるというよりは、こういう 勝共連合の流れがむちゃくちゃあった上であったんだと思って、ちょっとこのなんかコミンテルン発言とかが今になってみると、ちょっとなんか意味が分かるとゾッとする話みたいになってます。
なんか、杉田水脈さんといえば、ちょっと僕、思い出されるのが、国民民主の、玉木雄一郎さんが、
あれもね、
選択制のことについて国会で話してるときに、まだこれ、杉田水脈さんって確定されたわけじゃないけど、いや、あれ杉田水脈さんだったよといっぱい指摘があって、でも杉田水脈さんがだんまりで何も言わへんから、誰がやったか確定はされてないみたいな件で、この選択的夫婦別姓について、玉木さんがお話ししてるときに、だったら結婚しなければいいっていうやじを飛ばした女性がいると。で、これが玉木さんなんじゃないかっていう、あ、
あ、すいません。
杉田さんなんじゃないかって玉木さんも指摘したりしてるという件があったわけなんですけど、僕やっぱすごい不思議で、なんか別姓で結婚したいけどでけへんと、そこで悩んでいる方々がいると。ってなったら、じゃあそこで困ってる人たちの困りごとをどうじゃ解決していこうかっていう方向ではなくて、そういう選択的夫婦別姓みたいなことを言う人は、まるで敵視するような厳しい口調ですよね。だったら結婚しなければいい。で、これも俺、杉田さんの結構共通する語り口で、なんかこう、困ってるんですとか、支援をしてほしいんですとか、同性婚作ってくださいとか、そういう人たちに対しては、もう敵として、僕は敵認定して扱ってる気がするんですね。で、それはやっぱり共産主義への、 なんか敵視みたいなところにくくられて、なんかこういう、訴えをしている人たちが、まあ、なんか非常にこう冷たい対応されて、というかまあ攻撃的な対応されてしまっていると思うんですけど、この勝共連合のような流れがあって、共産主義への敵視から、なんかその共産主義とか何も関係ない、ただ自分の性的思考とか、こう生きたいっていう人たちが、自分の生きたいように生きれないようになってるというのが、なんかこう、いやいやいや、そんな共産主義とか、そんなんでくくって、見んといてくれよって、なんか、虚しい気持ちにすごいなるんですよね。
うんうん、あ、ちなみにちょっと、ちょっと止まらなくなってるんですけど、
はい、
今のこのヤジについて、ちょっと補足すると、さっき言ったように、確定してないっていうのは、結構杉田さんって認めないんですよね。うん、で、言ってることが2点3点したり、まあ、過去のそのさっきの女性は嘘をつくっていうのも、最初は言ってないって言ったんですけど、後からそのような意図では言ってないみたいな、2点3点して、はいはい、でさらに、この、例えば記者会見とかで説明しないんですよね。はいはい、記者団の前ではだんまりで、ブログに書きますみたいな。それでブログで、まあ、自分の言いたいことだけを書くみたいな。で、まあ、どっかから出てくるときによく電話をしながら、歩き去っていくみたいな。
杉田
さん、あれについてどうですかってなんか電話をした感じで出てくるみたいな。で僕これちょっと一つまあ、ある種スマートフォンの専門家としてお話ししたいのが、結構皆さん批判するときに画面が真っ暗って言ってるんですよ。
はいはいはいはい、
わかります。でもあれはでもそもそもスマートフォンってセンサーがついてるので、耳元に当てると画面は基本暗くなりますね、うん、
なるほどなるほど。
だからごめんなさい、ちょっとこれはまた話がちょっとまた変わるんですけど、あくまで批判するときはその筋では批判せずに、あくまで説明しないこととか、
はい
はい、うん、だからまあその瞬間はもしかしたら電話があったかもしれないけど、まあね、自分の意見をちゃんとそういうふうに思って、信念持ってヤジを言いましたとか、信念持ってそういう発言をしたのであれば、まあ、ブログじゃなくて、正々堂々と記者会見で釈明とかできるはずなんですよね。
う
ん、
でもそういったこと、あればいいですよね。
そうそうそう、説明責任とかね、よく言いますけど、そういうの全くしないし、だからそういうところが、まあ、本当にこういう主張するにしても、言ってることも間違ってるし、まあ、そのやってることですよね、プロセスというか、なんかまだね、正々堂々、自分は本当にそう思いますってやれば、まあ、納得はしないんだけど、数字は通してるなって思うところがあるんですけど、そういうところもやらないっていうね、うんうん、まあ、この辺はちょっとまだ言い足りない部分としてあります
ね。うん、そうですね。いや、でも、ありましたよね、あの時こう、ニュース映像でもありましたよ、なんか電話をしながら走り去っている杉田に、うんうん、しかし、スマホの画面は真っ黒みたいな。でこう
そうそうそう、
批判では、女性はいくらでも嘘をつけるって言ってたけど、早速お前も嘘ついてんなみたいなのいっぱいありましたけどね。
うんうんうん、まあ、だからまあこれも本当にダミーかもしれないし、ただあそこはまあちょっと証明ができないっていうところがあって、
うん、いやーそうですよね、まあ、その点に関してもなんか、うん、岸田さんも今回ね会見めちゃくちゃ短かったし、
うんうん、
ですごいこう批判が集まってたり、こう辞任を要求する署名が集まったり、まあ、野党側も辞任を要求したりとか、まあ、こんな問題は知ってるはずで、その議員さんがこの人事になったということも説明もぜひ丁寧に僕はしてほしいなとはすごく思いますけどね。
一応まだ半分ぐらいしかちょっと予定してたのから言えてないですけど、
はい、
家計費のフェミ家計費の問題とか、もうすげえいろんなことやってるんですよ。で、さっき悪の組織みたいっていうコミンテルの話でちょっと書き込みがあったんですけど、ね、これあんまり問題視されてないんですよ。議員になる直前の投稿だったんで、ツイッターの。ちょっとこれ読み上げていいですか。2017年7月のツイッターでの発言。はい、勇者ライデインをカラオケで歌うときは、悪魔をチャイナに、ライデインを日本に置き換えます。立ち上がる日本のテーマソングになります。お試しあれっていうことで、まあ、悪魔をチャイナにの部分はちょっと伏せ字で丸書いてるんですけど、はいはい、何の意味もないんですけどね。まあ、そういうね、すっごいなんか、すごいトホホな感じで、うん、まあ、ヘイターですよね。
まあやっぱ、すごい敵味方分けてバトルで敵と認定した人にはもうとことん行くぞみたいな、まあ、そういう方なんやな。
人種差別、性差別、歴史修正主義、差別扇動とかね、なんかもう本当にさっき言ったように交通違反で置き換えると、もうなんかボンボンボンボンボンって点数がもう高まって、もうなんか何十年免許取れないんじゃないかみたいなところに本当あるんじゃないかなと思いますけどね。
いやー、もう役満ですね、ほんまに。
いや、本当に。うん、だからもう、うん、 話足りない、ちょっと紹介しきれないし、で、実はちょっといろいろ調べたら、ウィキペディアに結構いろんなこと書かれてて、
はいはい。
あ、なんか意外、日本版ウィキペディアでこんな書かれてるんだってことで、問題発言がすごい書かれてるんですよ。
うん、
でも、あれも結構問題あるのが、結構抜け落ちてるのもあって、だから逆に、あのまとめを見て、はいはい、あ、こういう発言したんだって思ったら、いやいや、実は、この3倍ぐらいやばいこと言ってるよ、みたいな。
うん、
だからなんか、あんまりないパターンですよね。しっかり不祥事みたいな問題発言の欄が書かれてるんだけど、実はそれがなんか矮小化する役割になる。そのぐらい質量とともに、すごいみたいな。
はい、ねえ、いやー。すごいですよね。本当にこの、今コメントでもいただいてますけど、彼女を平気で要職に、指名する岸田政権、有権者を舐め切っていると。いや、本当に僕もそう思いますね。
民主主義への挑戦。
どうなんやろうな、うん。統一教会、旧統一教会への批判をそらすために他の爆弾を用意した説もあんのかな。なんか、こっち痛いから、こっちの痛さごまかすために違うとこもっと強く殴っとけみたいな、
はいはい、
なんかそういうロジックなんかなとかも思ってしまうような感じですね。はい、ということで、まあ、いいだ、まだ今日の30分では言い切れないぐらいたくさんいると、あるということなんですが、またちょっとね、この件については動画作りたいなと思ってたりもしますんで、はい、よかったらチェックの方よろしくお願いします。はい、今日この後、モバプリチャンネルの方はあるんですか？
あ、今日はお休みです。
今日お休み。
ちょっとさすがにちょっと、はい、お休みで、来週土曜日20時から。
はい。はい、
来週とか今週か、めちゃイケと同じ時間に。ライブ配信する予定でございますので、よろしくお願いします。
めっちゃイケが終わってるから、ちょっといまいち何時だっけか。
そうそうそう。もともとめちゃイケだった時間にありますね。はい。
ぜひ、じゃあその時間に見てください。そしてですね、お知らせなんですが、今週木曜日、私の、やってるリップサービスのネタ、ライブがございます。こちら、配信もありますんで、ぜひ動画の概要欄からお申し込みいただけたらと思います。皆さん、ぜひ、本当にこれはお願いします。見たことないよという方も、ぜひよろしくお願いします。最近ちょっと売り上げがやや落ち気味でございまして、焦ってます。つけてください。はい、はい、ということでよろしくお願いします。では、以上でございます。動画の概要欄から申し込めますんで、よろしくお願いします。では、以上でございます。セラバイさんのコネラジ。この番組は、皆さんのスポンサーでお送りしています。動画の概要欄から、セアロガイサポーターズ。ぜひ皆さん、チェックお願いします。そして、メンバーシップ登録していただいたら、過去のアーカイブすべて見ることができますんで、こちらもチェックよろしくお願いします。あと、各週で限定動画も上げてます。メンバーシップ登録お願いします。では、以上でございます。お送りしたのは、セアロガイさんこと、エマヤンと、
モバイルプリンスでした。
二条院さん、ネタタタ配信チケット購入しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
してます。
はい、よろしくお願いします。
はい、それじゃあ。